ークアミクスと順次と
ひろこの
ネオトーク、パートナーシップのために第6回。
はい、久しぶりです。パートナーシップのために
またお話できますね。ありがとうございます。
はい、1年ぶりです。
はい、
じゃあ今回のテーマは
受け継がれてきた愛の形について今日はは
い
お話ししていきましょうか。
愛の形ですか。
愛の形ですよ。
愛に形ってあるんですね。
愛し方かね。
愛し方だね。そうですね。以前私と純ちゃんが書いたんですね、ブログに。
愛し方の違いとかね。
愛し方の違いとか、まあそれが何から受け継がれてるのかということで、実は愛の形についてのミーティングしたんですよ。
しましたよ。
で、そういう時愛感じるのって。
結構恥ずかしいよね。
びっくりしたよね。全然違ったのね。
だってその時の質問がね、どんな時に自分が愛されてると感じるかとか、あとはね、自分が相手を愛せてるなって思う瞬間それについてお話ししたんだよね。
あまりにもお互い違って、道理で喧嘩絶えないわけだと。
驚愕。お互いが自己満足の愛情表現みたいな。
だったんだね。なんか相手に伝わってなかったの。お互い。
これだよ、もう。
ね。っていうことを、私ブログに書いたら、もうこれ4月書いた記事ですね。
おー、4月です。
すごかったわね。Facebook で、コメント数もすごかったしね。いいねも今ブログで見ると、Facebook のいいねが81ついてる。
何回押してんだよって話だよね。
何回、で結構私たちもパートナーと話し合いますみたいなね。うん、愛の形のミーティングをやりますみたいな。人も結構いて。
まあ、共感してくれる人たちが多かったね。
まあ、結構反響があったんですが、ちょっと私が繁忙期に入ってそのまま。
そうだね。
だったので、今回は音声配信で取り上げようということになりました。
よかったですね。お話ができますよ。
はい。でね、どんなに違ったかっていうことなんですが、まあ、お互い相手に伝わる愛し方が、
そうね。
してなかったと。
僕の場合、ひろこのことを愛してるよっていう表現が、身の回りの環境を整えるという。
環境整備タイプ。
そうそうそうそう。お布団敷いときましたとか、ご飯用意してましたとか、脱いだ靴揃えておきましたとか。
恐ろしい片付け前よね。
そうね。
私、ただ単に、家事好きなんだと思ってた。だって主婦になるの夢だったって言ってたし。
すげえ、愛の形が、ただただ家事が好きな男と勘違いされてるという。
そうそう、まあ便利みたいな。
好きでやってんだからね、みたいな。
そうそう。だって私別に家事できないって、なんか周りに思われてるけど、できるんだよ。
もちろんですよ。
でも、純ちゃんの方がさっさかさっさかやっちゃうから、やるタイミングがね。
もう、愛せてるだろう、愛せてるだろうって。
そういうことだったんだね。私、さっぱり分かんなかった。
僕の愛届いてるかいつって。
すごい、愛せてると思う瞬間だった。
料理作ってね、ご飯だよなんて言った瞬間、愛せてるねーって。ちょっと痛い子かな。
じゃあ、じゅっちゃんが愛されてないって感じる瞬間どんなだった？
愛されてないって感じる瞬間。それを否定されることじゃないの？
どんな風に具体的に。
要するに、やっぱね、気持ちを込めて作った料理を、なんかこう、携帯いじりながら食べるとか、あと別に、なんかごちそうさま言わないで、そのまま立ち去っていくとか。まあなんか多分忙しかったんだろうね。気持ちが。
もう仕事忙しいと頭いっぱいになっちゃうからね、私ね。
片付け的なものもなしみたいな時。その時に結構、なんかちょっと腐ってくるよね。
愛されてないと思う。
そうそうそう。無言の愛してないようメッセージかと思っちゃうね。まあ完全な被害妄想だよ。で、僕はその自分の世界でそう思うってだけ。
だから私にもそういうことしてほしいんでしょ？
そうそうそう。
身の回りのことやってほしいんでしょ？
そう。そうなの。だから、ね、僕が愛されてるって思う瞬間は、僕の身の回りのことを率先してやろうって、やってくれるとき。
そうなんだよね。それがわかんなくて、もう自分で何でもやっちゃうし、まあ、家事完璧なんですよ、純ちゃん。だから、
はい。
まあ好きだしいいのかなと思ってたら、
おやりたいようにやるがいいよ順次って、
うん、まあよく喧嘩になるし、なんか被害妄想募るし、うん、ね、うん、このミーティングしてから、
ね、
あ、そういうとこで愛情感じんだと思って、うん、私もちょっとね、
湯たんぽ事件、
湯たんぽ、そう
湯たんぽ事件ですか、
そう、まだね、あれですね、新春寒い頃、
そうだね、
うん、早い春の頃に、布団の中に湯たんぽ作ってあげたり、うん、えらい喜んでたね、
感動してしまいました
とか、うん、あとお風呂は私が先に入って、うん、上がって純ちゃんお風呂どうぞって言った時に、うん、歯磨き粉をつけた歯ブラシをお風呂に置いといてあげた、
うん、まあお風呂で磨くからね、
うんうん、えらい喜んでたよね、
感動しました、感動したよね、
うんうん、びっくりだったね、あそこまで喜ぶんだと、こんなことでって私は思った
そんなことだよって思ったよ。だからね、お互いの価値観が全然違ってたんだよね。もうショック、もう感動しましたよ。愛されてるなぁと思ったね。
こんなことならお安いご用ですよ。
ね、お安いご用でしょ、
うん。お安いご用だった。びっくりした。知らなかっただけ。でね、私はっていうと、うん、身の回りのこと、まあ、感謝するよ。
うん。
ありがたいなと思うけど、うん、それがストライクの愛情表現ではない。
そうなんだよね。
うん。
うん、愛されてるなとか、愛してる表現ではないんだよね。
う
ん、
そうそう。私の場合は、うん、応援タイプです。
そうだね。
思いだったり、夢を共有したり、うん、お互い応援し合える。
うん。
話し合える。語り合えるような、なんか。
ビジョンを共有したりね。
ビジョン共有する。
こんなことしたいね、とか。
そう。だからピピって入籍しちゃったのよ。
そうだね。
あ、ビジョン共有してる、うん。もうそれが私の一番の愛の形だったから。
うん、
よくそれに乗ってきたね、私の愛の形。
ね、本当にありがとうございます。
もうそれだけで入籍しました。
うん、そうだね。
うん、
それなのに、うん、愛情表現が違うみたいな。
びっくりしちゃったね。
家事好きな、なんか、たまに切れる。主婦みたいな。
うん、
でもそれの違いが分かったらね、
うん、
お互いの理解が進んだね。
うん、そうだね。まあ、ちょんちゃんも、
うん、
前よりこうビジョンの共有を軽視しなくなったよ ね。
いや、軽視しなくなった、
うん。共有してるはずが忘れるんでしょ、うん、目先の愛情欲しさに。
そうそうそう。遠くの100円より近くの10円だから。
うん。うん、だったね、うん。私、近くの10円より遠くの100円。
そうだよね。それじゃあ、喧嘩するよ。
うん。やっぱ長期的な視野と、目の前の。
だからね、いつも言っててね、そんな足元見ないで遠くばっかり見てる、そういうのが不愉快みたいな、よく思ってた。
思ってた？
うん。
そっか。
でも遠くのビジョンがはっきりしないのに、目の前のことなんてできないよ、みたいなね。
うん、だってゴール決めないで、うん、次の一歩どこって話になっちゃう。
そう。よくわかんないけど、一歩踏み出そうか、みたいな感じはね。
どっちへっていう。
そうだね。ほんと、愛し方が違うんだよね。
ねえ。で、今回のタイトルがね、うん、受け継がれてきた愛の形なんですよ。
そうなん
です。実はこうやって、愛されてる、
うん、
愛してるって思う愛の形が、うん、実はいろいろな、ね、ものにこの人生で影響を受けて、
そうだね。
何かから受け継がれて身につけてるんですね。
うん。
ね、例えば今回の純ちゃんは環境整備タイプ。
う
ん、
そうだね。
で、私は応援タイプ。
うん。
何の影響が一番強かったか。
そう。僕の母はね、うん、まあ、母。
お母さんの影響が強いと。
そうそうそう。
うん。
働いてたからね。
うん。
だから小さい頃に、愛されてるなと思うときは、
うん。
母親はね、
うん、
残してくれた、
うん、
なんだろう、ご飯の用意だったり、
うん、
あと、おやつ用意しといたよとか、
うん、
ね、もう眠る時になったらもう布団が敷いてあるとか、
うん、
お風呂の用意がしてあるとか、
うん、
なんかそういうことで、
うん、
なんか母親の愛をいつも感じてたんだよね。
うん、
だから直接母親がこう、なんだろう、ベタベタっていうかな、うん、なんか出来合いじゃなかったから、
うん、
だからなんか、そういう間接的な愛情表現が、愛されてんなーって思うんだよね。
うん、
子供の頃から。
うん。という風に育ったわけ。
そうだね。
じゃあお母さんの影響が大きいんだよね。
うん。 ひろこはどんな風に？
ああ、私もそれで言えば、うん、母親の影響が、
うんうん、
こう、この、あの、部分に対しては強いかなって。
そっか。
うん、もう。で、うちは逆に、うん、仕事はしてたんだけど、家でイラスト描いたりとか、母がしてたんで、まあ、ちっちゃい頃はずっと家にいたのね、うんうん、基本的に母が。
うん、
まあ、仕事忙しい時も家にいて、一生懸命カリカリイラスト描いてる、だったので、うん、まあ、基本的に家にいて、だから、身の回りのことをやってくれることって特別なことじゃなくて、いつもいて、それよりも、なんか自分のいろんな相談相手になってくれたり、
うん、
こう何かやりたいってことを応援してくれたり、うん、そういうことにすごく喜びを感じた。
そっか。
愛情を感じたんだよね。
時間も割いてくれたわけだね。
そうそうそう、そう、うん。だからまあ、良き理解者っていう母親の愛情を受けて、それが影響してる。
そっか。
うん。
その二人がね。
うん。
まあ、結婚して新しい愛の形を探すんだもんね。
そうね。
うん。
まあ、ほんと最初伝わらなかったね。
伝わらなかった、うん。つい最近っていうのはすごいところだよね。
今年です。結婚10年目にして。まあ。
よくそこまでたどり着いたね。
ほんとよく喧嘩したよね。
う
ん、
よくたどり着いた。おめでとうございます。
おめでとうございます。うん、でもまあ、ね、よかった。それで、うん、なんだ、だったら相手に伝わるような、うん、方法で接すればいいじゃんって。
そうそう、マニュアル化できるよね。
うん、ある意味ね、うん。
順次には湯たんぽ入れとけば OK みたいなね。
そう。ほんとね。え、こんなことでそんな喜ぶみたいな、
ね。順次の取扱説明書。
今日のお昼もなんかご機嫌だった。
ご機嫌だよ。
ただ、食器洗っただけです。
感動。
自ら。純ちゃんはテレビ見てていいよみたいな。
うん。
私で食器洗ってるからねって。
もう少しで号泣するところです。
本当？あまりのご機嫌さにびっくりしましたっていうね。こんなことでいいんだ。
でもね、これが理解し合わずにちょっとずつ離れていくこともできるの
よ。そうね。
ほら、もう10年も経ってお互いが理解できないから諦めちゃおうって思えるかもしれないの
よ。そうね。
うん。なんだ、分かり合えないじゃんって。うん。だったらいいよ、諦めよう、みたいな、
ね。
言ったって無駄だって思っちゃうもん。
平行線とか言い方、
そう、違いが分かんないだけで。
うんうん。本当はね、うん、お互い相手を思ってて、うん、お互いを愛そうと、伝えようと、愛を伝えようとしてるのに。
残念だよね。
ね、違うだけなんだよ、ね。
そう。すごくない？
もったいない。
日本語とさ、英語で話し合ってるから全然こう、なんだろう、伝わらないみたいな。でも気持ちはあるわけでしょ。で、うわ、この人の言葉理解できないね。別れることだってできるからね。
そう言われてみれば、うん、昔私は愛情表現がはっきりしてる方の昔から、
うん。
でも、昔、
うん、
気持ちはありがたいんだけどってよく言われたの、点々って。
なるほどね。
うん、
あると思います。
愛し方大外しみたいな。
そうなんだろうね。違うんだろうね。
違ったんだろうね。まあ、いろんな人に言われたね。気持ちはありがたいんだけど。
点々点。
点々点。その点々点。すいません、余計なお世話でみたいな。
まあ、そういう違いに気づけて、パートナーシップを紡いでいけると、遠回りしなくていいかもしれないね。
そうね。
うん。
本当いろんな影響を受けてるからね、私たちね。それがまあ育った環境だったり、うん、時には前世とかね。
そうだね、
うん。今回の人生ではない、別の人生かもしれないし。う
ん、そんなのもね、よくワークショップでお話しするもんね。あとまあレッスンとかでも。
うん、セッションとか。
うん。まあそんなことをね、まあ相手に、まあ、伝わる愛し方とか、それを育むレッスンだね。
アクアミクストでは。
やってますね。
やってます。今、期間限定で告知してるのが、
はい、
パートナーリレーションシップ、
はい、
個別レッスン。
個別レッスンだね。
いいですね。うん、あと、他にも、通常メニューでカップルカウンセリング、
うん、
で、スピリチュアルカウンセリングなので、カップルカウンセリング。カップルで来ていただいて、
うね、
こちらも夫婦でカウンセリングさせていただく。
ダブルデートですよ。
あ、ダブルデート。
はい。
なるほど。
で、お互いの違いを見つめていく感じだね。
そうだね。
うん、やっぱほら、お互い違うから夫婦で話し合おうとすると意外と喧嘩になっちゃったりするんだよね。
そう、第三者いた方が客観的に話せたりよくありますね。
うん、 そう、僕は大体あの奥さんの気持ちが分かって、ひろこが旦那さんの気持ちを分かるという、
はい、男のと女の逆転ですね。そうそうそう、私たち
そんなねレッスンもやってますもんね。
そう、うん、やっぱりパートナーシップって、うん、一番大事なの、うん、後回しにしてしまう。
やだ
やだ、私たちも10年かかったん。なんかみんなにはそんな遠回りしてほしくないなと思う。
そうだね、うん、本当そう思います。またこの話はね、はい、しましょうね。愛し方の違い、
はい、またパートナーシップのためにも配信していきましょう。
はい、
じゃあ今日はパートナーシップのために第6回
受け継がれてきた愛の形でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。